知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書の紹介です。大脇さん、どのような本ですか？
はい、一般書は音楽の肖像です。
はい、本のサイズ的には英語サイズぐらいですね。
はい、
内容は160ページほどで、のパラパラパラっとした時のイラストがすごく鮮やか で、はい、なんかワクワクする本ですね。はい、で表紙なんですけれども鮮やかな色です。でステージの様子が少しわかる舞台裏のようなイラストですね。ステージの裾で楽器が少し見えています。ね、いろんなイラストがありまして、どんな内容の本なんでしょうか？
はい、バッハ、モーツァルト、ベートーベンなども有名な作曲家についてのエッセイとイラスト、あとそれに詩が添えられた本になります。
エッセイ、そしてイラスト、詩も楽しめる本なんですね。
はい、
ベートーベンとかモーツァルトですとね、あまり音楽に詳しくない方でも知っている音楽家の方たちですよね。は
い、そうですね、全部で28人について書かれているんですけれども、本当にどなたでも知っているような作曲家が取り上げられています。
どんな方が書かれているんですか？
はい、エッセイとイラストを書かれたのは堀内誠一さんという方で、グルンパの幼稚園のという絵本のイラストを書かれたということで、
はい、私も読んだことあります。
はい、皆さんご存知、
ゾウさんの、ね、イラストが表紙に、
はい、そうですね、その方と、あと詩は谷川俊太郎さんです。
もうね、谷川俊太郎さんはね、日本を代表する詩人の方ですので、はい、ね、人生の中で何とかね、はい、作品を目にすることがありますよね。谷川さんは今何歳ぐらいなんですか？
谷川さんはもう90歳ぐらいかなと思いますけども、はい、
はい、谷川さんの作品って5年後10年後20年後に読み返してもまた感じ方が変わってきて、
はい、
何年経っても楽しめる作品ばかりですよね。
そうだと思います。はい、その音楽家について書かれた詩なんです、はい、載せられてるんですけども、ちょっと私印象的だったのが、はい、この、堀内誠一さんという方は実はもう亡くなられていまして、はい、お二人でそのいろいろ本を作られてきた、まあ、友人なのか仕事仲間なのかちょっと関係性はわからないんですけれども、冒頭にその方に捧げ送られた幽霊という詩がありまして、それがとっても素敵でですね、はい、お二人の関係もちょっと垣間見えるような感じで、そういったちょっと二人で作った本も、片方の方は亡くなられてるんですけど、そういったちょっと思い入れもある本なのかなと思って、すごく素敵な本だなと思いました。
堀内さんは亡くなられても30年近くになるんですよね。
そうですね、はい、
なんか堀内さんの新刊が読めるってすごく嬉しいサプライズですよね。
そうですね、こちらのエッセイと絵がピアノ教室などで配られていた、はい、ピアノの本という雑誌の連載されていたもので、なかなかその手に入れられる方も少なかったかと思うので、こういった本でまとめて読めるのはとても素敵だなと思いました。
なるほど、ね、マザーグースの歌というベストセラーになっている本がありますが、はい、こちらでも堀内さんと谷川さんには、
はい、お二人で、はい、作られた本になります。イラストもとっても素敵で、そのグルンパの幼稚園ですと、そのカラフルではっきりした絵柄がちょっと印象的かなと思うんですけれども、はい、この本の中ではそういった感じだけではなくて、色鉛筆だったり水彩だったり優しい感じのものもありまして、違うテイストも楽しめるかなと思います。
イラストもね、楽しめるのが本当にいいですよね。
はい、
このエッセイというのは音楽家の方々をイメージして書かれたものなのか、実際のお話を使われたエッセイなのか。
そ そうですね、その作曲家の人となりについて書かれているものもあれば、はい、この方パリで暮らしていたこともあったそうで、はい、ヨーロッパ各地を旅をされてたそうなんですね。当時音楽家がそのいたところに実際行かれて、そこでちょっとその音楽家のことを考えているっていう様子も書かれていたりとかしますので、ちょっと旅エッセイとしても少し楽しめる部分があるかもしれません。
いろんな角度からね楽しめるんですね。
はい、
はい、音楽の好きな人、文学の好きな人、そして絵画が好きな人、堀内さんや谷川さんのファンの方、いろんな方に楽しんでいただける本なんですね。
はい、
はい、一般書は音楽の肖像でした。大脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて児童書のご紹介です。では岡本さん、どんな本ですか？
はい、児童書は夜の妖精フローリーというお話です。
はい、どのような内容なんでしょうか？
はい、ある晩美しい羽をもがれて、巨人と呼ばれている人間ですね、はい、の庭に落ちた夜の妖精フローリーの物語なんですが、悲しみの中目にした昼間の美しさに惹かれて昼の妖精になろうと決意するんです。まあ、そこから新しい場所で生きていく冒険が始まっていきます。
夜の妖精が昼の妖精に変わるってね、何かいろんなことが起こりそうですね。
そうですね。
フローリーはどんな妖精なんですか？
はい、夜の妖精と昼の妖精が、まあ、妖精にはいるっていうことで、中でも夜の妖精、はい、なんかこう魔法の力が強くなる時間なんかもあるみたいです。
ああ、そうなんですね。
っていうフローリーはまだ子供の妖精で、うん、まだまだ魔法の力が弱いし、いろんなことも知らない小さな妖精です。
いろんな経験をしたらいろんなことを学んでいくんですね。いろんな生き物も出てくるんですよね。
はい、そうなんです。この人間の、まあ、巨人さんの庭、
はい、
に住んでる生き物出てくるんですけど、フローリーにとっては小動物も大きな敵で、うん、命がけなんですけれど、でも逃げてるばっかりじゃなくて、はい、そのやり取りが見ものです。なんかこう、協力してもらって移動できたりとか、一緒だからできるっていうこともあったりするので、敵にもなるんだけど協力者にもなるっていうような駆け引きがあります。
なんか一番の敵とか何かあるんですか？
最初に出てくるリス、
はい、
さんとのやり取りもまず見ものですし、うん、怖いなって思うのはクモなんかもちょっとドキドキしますね。
はい、であと羽をなくしたきっかけとかは何かあるんですか？
あ、そっか、そうでした。最初に美しい羽をもがれてしまう相手は、はい、コウモリさんにかじられてしまうんですけどね。
はい、そうなんです。どんな方が書かれた作品なんですか？
はい、作者はローラ・エイミー・シュリッツさんといってアメリカの方ですね。
いろんな賞も取られてる方なんですか？
はい、そうですね。児童文学を書かれていて賞も受賞してらっしゃいます。
先ほどね、少しこう内容も見させていただいたんですけれども、イラストが素敵ですよね。特に作品の最後の方のページのイラストが、なんか物語を読んでいた内容がすごく、あ、こういう姿なんだって自分のイメージした通りのイラストが出てきたりしますよね。また表紙もすごく素敵ですね、はい、いろんな生き物が描かれていたり、モノクロのね、挿絵も素敵です。うん、そうですね。どんな方が描かれたんですか？
はい、絵は佐藤雄介さんという方が描かれていますね。本当とても繊細で、どれも見るだけでも美しいですよね。
そしてフローリーの成長もとても楽しみな作品ですね。
はい、そうですね。妖精としても成長していって、まだ力が弱い魔法だったんですけど、いろんな呪文も唱えられるように、ピンチの時に呪文が出てきて唱えられるようになっていく姿も面白いですね。
なんか読み始めると止まらなくなりそうな物語ですね。
はい、ドキドキ読めると思います。
では対象年齢を教えてください。
はい、小学校4年生から6年生となっています。
では最後に、読み終えるとどんな気持ちになる本ですか？
そうですね、本当にフローリーと一緒にハラハラしたりして読めるんですけど、何か読み終わると勇気づけられていたりもする気持ちになっていました。で、ちょっとこのブックカバーに添えられてる言葉が素敵なので紹介したいんですけど、
はいはい、
弱くて強い、意地悪で優しい、まっすぐな心で世界を生き抜く妖精の物語ってなってるんですけど、本当にそのままを感じる、
はい、
そのままの気持ちが後に残りました。
うん、なんか昼の妖精に戻れるのかな、戻らないのかなとかね、コウモリは克服できるのかなと、いろんなところがね、うん、気になる作品ですね。
はい、
岡本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は小学館から出ています。堀内誠一さん、谷川俊太郎さんの音楽の肖像。児童書は学研プラスから出ています。ローラ・エイミー・シュリッツさんの夜の妖精フローリーです。小垣さん、岡本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人に伺いました本を読もうよは、広報一宮1月号27ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-722343、0586-722343です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは英文多読入門講座についてのご案内です。簡単な語彙の本をたくさん読む英文多読の楽しさを学びます。日時は1月30日土曜日午後1時から3時10分会場はアイビル6階中央図書館。対象は高校生以上の方。講師は豊田工業高等専門学校教授西澤仁さんです。定員は20人、応募多数の場合は抽選です。受講料は500円。お申し込みは1月14日木曜日までに電話で中央図書館までお願いします。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-722343、 0586-722343 です。続いて大人のためのブックコート教室についてのご案内です。本を持ち寄り図書館の蔵書のように特殊なフィルムでカバーをします。1人2冊までです。日時は1月24日日曜日午後1時30分から2時30分。会場はアイビル6階中央図書館。対象は市内在住在勤の20歳以上の方。ただし学生を除きます。定員は10人。応募多数の場合は抽選です。受講料は100円。材料費を含みます。お申し込みは1月14日木曜日までに中央図書館までお願いします。ただし休館日を除きます。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-722343、 0586-722343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133です。 休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。